私思ってるんですよ。だからむやみにね、風評被害でお魚にが食べれないっていう風に持っていかれてるのかなって思うから、アルハト、もちろんね、あのバレット隊長って福島の方なんですよ。で、鼻血が出たし、ガイガーカウンターで測ったらすごい被爆線量だったって。だから一時的になんか核爆弾みたいなのを爆発した可能性はあるけれども、可能性はあるかもしれないけど、レボさんが測った時にはもう放射能がないぐらいの程度なんじゃないかなって私も思ってるんですよね。
で、私が福島入りした時は、はい、実はその汚染水っていう言われてるものは確かにあった、
はいはい
で、
はい、
それが本当に放射能と言われてるもので汚染されてるかどうかは分からないですけども、そこで どうやって処理するかっていうその概要が決まったんです、そこで、
はいはい、
その私はその場にいましたから。
あ
で、結局どうやって処理するかって言ったらね、
はい、
一般の人にはその、ここの会社が実は放射能を、まあ、99.9% 除去することがあのできましたよみたいな勘違いをしてるんですけども、
はい
はい、1リットルの汚染水に対してその、うん、100リットルの真水を混ぜるんですよ、
はい、
でそうすると 99.9% の、希釈できるじゃないですか、
はいはい、
でそこでその国の審査を合格するっていう、そういう概要だったんですよ。なんじゃそれと思ったんですけど、結局何もしないじゃないかと、
はい、
でその概要が決まって、もうあの時に全部放出してるから、2016年ですよそれ、
うん、
だからもうあの汚染水処理っていうのはもう終わってるんです、事実上、
うんうんうん、
で終わってるにもかかわらず、なんで今更放出放出って言うてるんだっていうのは、うんうんうん、これは予算取りです。
そうですよね。
そうです。
あの
ないんですから、汚染水って言われてるものはもうないです。
ですよね。私もあのないんじゃないかと思ってるんです。で、あの原発の処理で働く人たちも普通の人よりは高給取りですけど、それでも命かけてる割には安いんですよね。それもなんかおそらくあの利権というか、まあ詐欺。あの妊婦出しの詐欺だと思って、その作業に危険な作業に携わっている人が亡くなったっていうのも聞かないんですよね。まあ、ちょっとね、放射能ないんじゃないかと思うんですよ。
あの福一の事故の流れをもう一回ね、うん、説明しますと、
はい、
爆発がありました、
はい、
で東京電力の人間はそこにいたんですから、
はい、
だけど死傷者はゼロなんですよ。
ですよね。政治家もバンバン言ってますからね、そんな危ないとこ行くかあいつらっていう思うんですよ。で
これがまず一つの、 その、はい、おかしいところで、うん、この東京電力内でもその被爆者がゼロだっていう、うん、ところなんですね。
そうですよね。だって作業員もボンボン死にそうですもんね、本当だったら。
で本当にその放射能汚染されてるんだって全員死んでるし、私も死んでますよ。
だよね。
で第2に、はい、あそこにその駆けつけた、
うん、
ちょっと東京電力と政府にはなかったシナリオが実は一つあって、
はい、
それをシナリオを無理やりその作ったのがあの当時の東京都知事の石原慎太郎なんですよ、うん、石原慎太郎は東京都 その消防庁に、うん、その消火、はい、その冷却に行けって命令してるんですよね、
はい、
でその決死隊のこの消防隊員がその東京電力や政府のねその、はい、命令系統を無視して、うん、横からいきなり入り込んで消火作業に当たったんですよ。これはもうちゃんと歴史として報道されてるし、
はい、
石原慎太郎もその帰ってきた消防隊員に涙流しながらありがとうございましたって言ってるシーンを皆さん覚えてると思うんだけども、
はい、
これおかしいんですよ。もし本当にその放射能汚染されてんだったら、この消防隊員は全員即死してますわ。だって防護服着ずに消火作業してんだから。
そうですよね、
うん、
普通の消防服でやってますからね。
そうそうそう、
防護服ではないですからね。
で普通に帰ってきて普通に生活して死傷者ゼロなんですよ、 だこれは東京電力や政府にとって大変困った事態だったんですよ、
うん、
石原慎太郎に余計なことしやがってって絶対思ってる、
うんうん
うんうん、本当はあのままね、そのもっといろいろ深刻な問題のシナリオがあって、
うん、
それを実践して予算を取りたかったんだけど、その石原慎太郎がそれをパーにしたんだ、
うん、
それも私全部福島でその、うん、知りました、そのシナリオすべてを、
うんうん、
でその、 あの飯舘村っていうところの住民を全員その避難させて、
うん、
であそこでもかなりの予算を使って、
うん、
全体をもうまっさらにする事業なんですけどね、
うんうんうん、
で結局なんでそんなことするんやかっていうと放射能汚染されてるからっていうんですよ、
うん、
で飯舘村とあの福井市距離が何キロ離れてるのって
そうですよね、そうですよね、
だから そういう疑問を私は持ってたので、うん、かなりそのいい情報を得られましたね、
うん、もうあのチェルノブイリのレベルを見てたら全くそんな状態じゃないだろうっていうのがね、ひまちゃんも言ってたんだけども、まあここでは断定はいたしません。でもアルハの話も私ら聞いてるんでね、あのバレット隊長からないって言ってる生の声のあのレボさんのお話もね、あの聞きたいと思って、
だからその辺はね日本、うん、まあ岸田文雄っていう人間は、
うんうんうん、
その件に関しては私はやり手やと思います。なんでかって世界中を騙してるから、
うんうんうん、
騙しきってるから、
うん、
だから中国がいや韓国が反対してわーっと騒いでるでしょ、
うんうん、
ああいう状態にしたいんですよ、
うん、
そういうことですよ。だってその汚染水なんてもう終わってんですから、その処理は。
そうなんですよね、
終わって、あ無事に終わってよかったねっていうところからそのシナリオとして汚染水どうしますかっていう発信を世界にしてるのが日本です、今の、
うん、
で24日から放出するだとか言ってるんですけども、
うん
うん、そんなのもうないですから、もう処理終わった後ですから。
で、ある程度ね、今言ってるじゃないですか、岸田が。そのせいで世界中から日本は非難されることになるんですよね。
そうそう、それが目的じゃない、
うん、目的、うん、
そうそうそう
ですよね。でまた国から、国民から金取るという、
まあいろいろなそこから
手口で、ね、
どういう波及があるのかはその、うん、これから分かるんですけども、これは、うん、要するにそういう事業ですよ。日本が、うんうん、要するに嫌われ者に一回なってくれっていうことと、うん、まあブラックロックやら、うん、その支配する人間がそういうシナリオを作ってるっていうことです、
うん、
これはもう間違いないですよ、
うん、
他にいますかね、福島に実際行って。
そうなんですよね。
私は行ってちゃんと写真も撮っていっぱい証拠持ってるから、
うん
うん、だからこれはもうぶれない、揺るがない、誰が何と言おうと変わらない、
うん、
この感じは、
うん
う
ん、ただ福島に住んでたバレットたち、昨日来てたんですけどね、今日いないんで、今度もし合致することがあったら直接アルハと内波外学カウンターで測ったバレット隊長の状況とレボさんがちょっと時差があっていつ早かったらこうだったっていう話をしていただけると、一番ねみんながすっきりする解決策になるのかな、同時に話して聞いて自分たちで判断するっていうのがいいのかなって思います。私も私は何一つ確認したわけではないですけれども、直後は確かにあったんではないか、何らかの影響があったんではないかと思うんだけど、今はないんじゃないかって思ってるんですよ。
まあ、もしそあるんだとしたら、うん、ちょっと放射能ではないんじゃないんですかっていう、例えばそれがヒ素だったりとかさ、
はい、
などの発がん性物質だったりとか、
はい、まあ、
それを一般的に放射能、うん、 汚染って言ってるだけなのかもしれないし、うん、私はね、とにかくこの件に関してはその、うん、絶対にそのないっていう考え方なんですよ。で、で政府のそのシナリオもよくわかるんですよ。で、この放射能被害を決定的にその成就さすに絶対に必要なものが被害者なんです。
うん、
放射能漏れました。
そうですね。
その危険ですっていうのを完成させるシナリオを完成させる上で大事なのがこの被害者の存在なんですよ。
うん、
で、この被害者のその集まりっていうのがあるんです、
うん、
その福島に関してはね、
はいはい、
でこの組織はどこがその指揮してるかって言ったら、こう日本じゃなくフランスなんですよ、これなぜかしら、まあ、この辺からねやっぱりちょっとこの、うん、被害者のその、うん、実態もこう分からんぞっていうことよ、
うん、
なんでフランス人がそんな指揮をしてるのっていう、
うんうん、あのレボさん、あのレボさん通常のね、あの人の生活帯なんで、夜12時ぐらいまでと、あの朝入ってきて、あの余裕のある時入ってきていただくんですけど、ひまちゃんもの考えとかともすり合わせていただくと助かるんで、ひまちゃんがいる時にまたお話ししていただければいいかなと
思う
ん
ですけど、はい、うん、ぜひこれはね、
うん、ぜひね、みんなが安心するためにね、あのこう結論は、ね、私たちがまたその現場に行って、測るとかまでだ、なんか私も自分の目で見ないと気が済まないタイプですから、行かないと何とも断定はできないけど、お、あの推測するために、あのアルファとナイハ実際測った人で、ひまちゃんも言ってるわけじゃないけど、そう推測してる、私もないと思ってます、これ詐欺だと私も思ってるんで、あの放出する前にね、少しでもお話聞きたかったんで、ありがとうございました、
はい、で私が最も懸念してること、
はい、
これは、
はいはい、
汚染水によるその、うん、風評被害とかではなくて、
うんうん、
このタイミングでその汚染水を海洋放出しますって言っといて、
うんうん、
実は違うものを流す可能性があるんです。例えばシアン化ナ
トリウム、カドミウムとかね、
だったりとかね。で、それが怖い。うん、
あ、そっかそっか、うんうん。じゃあ気をつけるのは気をつけてた方がいいよっていうことですよ、
ね。そうそう。だね、うん、その、うん、政府の連中は本当毒をその、うん、ばらまく可能性があるので、
やりかねないよね。それもある。
やっぱりやりかねない。
うん。
うん。
で、それを全部放射能っていうものにしちゃう可能性があるよね。
そうそうそうそうそう。うん、ほんでいろいろあのバタバタ人が死んで、その、うん、放射の汚染水のそのせいだみたいな被害者が現れてくるんですよ、
うんうん、放射能のせいにされちゃう、あのないコロナとない放射能を別のものにすり替えるってやりかねないからね。
それが一番私懸念してる、
うんうんうんうん、
なんでこのタイミングでやるんやみたいな、
うん、
年経ってんの12年、
いや、おかしいですよね。
そんなのね、その、うん、去年とかの話だったら分かるんですよ、
うんうん
うん、去年震災がありました、で今年汚染水をもう外に出すみたいな、うん、何年経ってんのっていう疑問を持っていただきたい、うん、なんでこのタイミングでそれをやるのって、
そうそう、うん、あまりにもね遅すぎるんですよ
遅すぎる
バカだねあいつら、まあ、なんか一番ねほじくり返して一番世界が衝撃受けるのこれだみたいなにしかないし、辻褄合わせるためにはバカだから何やしでかすか分かんないから、
まあ
ということ、ちょっといいですか、
まあ、
すいません、
ありがとうございます。